私の時はあなた方の時とは違うと主は言われます。あなた方はまだと思っていますが、もうすでに時は来ている。これから来るのではなく、もうすでに時は来ている。あなたは信じて神の言葉に単純に従う時、私がことをなそう。あなた方にそれをなす力はないことを私は教えてきました。自分は正しくない、自分には力がないと思うことは正しいことです。しかし私の言葉に従いなさい。私がことをなすからである。私を信じて従う者を通して、私は私の栄光を表していこう。弱さのうちに私は私の強さを完全に表し、欠けだらけのところに私の満たしをあふれることに与えていこう。私は私の愛であなたを満たし、私の力をあなたを通して表し、私の恵みをあなたと共に人々に満たそう。私の祝福を持って出て行きなさい。福音を携えて出て行きなさい。大胆にカリスマを用いなさい。私はあなたを通して私の計画を進め、大いなる救いを表していこう。教会と共に、教会と共に進みなさい。私は大いなる刈り取りと祝福を用意していると主は抑えます。
これもしあなたが信じるなら神の栄光を見ると私は言ったではないかと主は言われます。あなたは信じなさい、神を信じなさい、私を信じ続けなさいと主は言われます。
あなた自身を私の手の中に委ねなさい。私は私の計画を力強く表していくと主は仰られます。 God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, he really is. God is working for my good. For my good. For my goodGod is working for my good. Yes, he did it. ハレルヤ。天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。預言の言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。今日大事派に伝えたお一人お一人を心からありがとうございます。またインターネットで配信されている人一人をありがとうございます。今から御言葉いきます。聖霊ご意志神言葉を通し豊かに語り、導いてください。私たちをあなたに期待いたします。イエス様の名前といたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目を終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、で聖書に入っていきたいと思いますけれども、20章のところは1節から4節で敵がやってくる、アモン人とマーブ人がでとても勝ち目がない。それで5節から13節今日のところですけれども、まあヨシャバテたちは女や子供たちみんなと一緒に断食をして神に叫んで祈る。すると14節から19節で神が答えてくださる、予言を通して、アサフ族の出の日々でハジエルというね、彼を通して予言を通して語ってくださる。それに対して20節からヨシャバテ王とイサヤのユダの民は賛美歌を歌えて応答するわけです。従う。そうすると神様が答えてくださって伏兵ができて敵を打ち負かすと。そして、それが24、3節ぐらいまで。そして24節からその刈り取りをやると。そういうことが書かれてますね。で一番多く言われるのはこの賛美隊のところがねよく語られますが、これすごく大切なんですが、今日はその最初のところを見ていきたいと思います。20節からね、1節からね、この後モアブ人とアモン人およびカイレン合流したアモン人、アモン人が2回目といきますが、これは中見たら分かるようにメウニム人というね人たちですね、でがヨシャバエと戦おうとして攻めてきたと。まあ分かるのは敵ですね、イスラエルの敵、ユダの敵がいるわけです。それが合流して、まあ、連合軍になってですね、連合軍として、まあ、イスラエルに向かってきたわけですね。ユダに向かってきたんですね。そこで人々は来てヨシャバテに告げていったと、ね、ヨシャバテに言うわけです。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきましたと、まあ、おびただしく私たちは増えると言われてますけども、ここではまあ敵ですね、我々にとってはサタンでしょうかね。おびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタトンタマル、すなわちエンゲディに来ています。まあ、これは場所の名前です。回せてどうでしょうかね。敵が来ていますと。あんまり地名を、日本の地名を言うとね、分かりやすいけど、別に敵じゃないから混乱するから。ね、まあ、そうですね。そこまで来ています。ねね、 ヨシャバテはだからもうそこまで来ているということは、明日になったら攻められて自分たちは皆殺しにされる、それぐらい圧倒的な大軍がやってきて勝ち目が全くないんですよ。ヨシャバテはだから恐れた。恐れるってことは皆さん当然だと思ってください。でクリスチャンでも恐れは来ますが、そこでどこに行くかですね。ヨシャバテ王のように死のもとに行くと、その恐れを通して祈りに導かれるんです。健全な恐れは人々を祈りに導くんです。だからとってもいいことなんです。恐れ知らずってのは一見よく見えますけど、危ない。自分でやろうとするからですね。何でもできると思ってるから。恐れるってことは不安が来る、できない、これじゃまずいと思うからですよね。でもそれがあることはいいことなんです。そこで本当気になって人、神の前に行く、本気になって神の前に行くんですよね。でもここもヨシャバテは恐れて、もう勝ち目がない、ただひたすら死に求め、ただひたすら死に求めたんですよね。本当に怖かったら逆にね、ペテロたちをはじめとする人たちもやっぱりユダヤ人を恐れたからペンテコステの前に乗ったわけですね。もちろん言いましたように悲壮感じゃなくて、本当に神を喜びながら約束を信じて祈ったけども、でもやっぱりユダヤ人に対する恐れはあったと思うんですよね。でそしてですね、死に求めユダ全国に断食を布告したと。ユダ全国ということはつまり自分の権威が及ぶ全てのところに断食を布告した。だからもう全体に向かって、自分はもちろんするけどみんなに向かって言ったわけです。自分の権威が及ぶところに向かって全体で神の前に出ていくぞってことなんですよね。でユダの人々は集まってきて死の助けを求めたと。でそれで応答してユダの人たちはみんな集まってきて助けを求めたんですね。でこの死に求めって書いてあるんですね。どうぞ皆さん死に求めてください。いろんな人とか何かに求めるんじゃなくて死に求めるんですね。で断食ってのは2つのことを意味します。1つは悔い改めを意味し、もう1つは神に本当に求めてるってことを意味します。だから断食して神に真剣に求めたと。で応答してみんな集まってきてみんなで死の助けを求めたわけですね。ですなわちユダの全ての町々から人々ができて、書いてないけどエルサレムに集まったんですね。そして死を求めたんですね。で主の助けを求めたんだけど、もう一つは主を求めたって書いてある。今日は主法に最初はねここ書いてほしかったんですけど、主を求めてって書いてある。確かに主の助けを求め主の何かなんだけど、主ご自身を求めたんです。これ大事なことなんですよ。主が帰宅されれば祭殿以外にならない、圧倒的な勝利が現れないんですね。主の助けはもちろん人なんだけど、我々が思う助けっていうのは主ご自身が帰宅されれば当然助けを受けるに決まってるんですね。主を求めた。で5節、ヨシャバテは主の宮にある新しい庭の前で、だから主の宮にある新しい庭ってのは神殿ですけど、これはエルサレムあるから、その新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って、ね、みんな集まってきた、そのユダとエルサレムの集団の中に立って言った。これは祈りです。言ったってね、これがヨシャバテが祈った祈りで、みんなと一緒に断食して神に叫んだ祈りですね。で皆さんね、恐れてるんですよ。敵が来てるんですよ。もう明日には負けもしれないんですね。神様助けてって言ったんじゃないんですよ。まず何を言ったか、私たちの父祖の神主よ、まあ、我々新約的に言えばイエス様ってことなんでしょう、ね、私の父祖の神主よ、父の神様ですね。あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。天におられるね、あなたこそ誠の神で、異邦の王国、異邦の王国も神を信じてない国もすべての王国を支配なさる方ではありませんか。つまり意図高い神です。神を信じてない人たちも全てのものに高く出しておられる、あなたが全部治めてる神でしょってこう言ったんですよね。だから敵であるモアブやモンもまず神を褒めたたえたんです。あなたの御手には力があり勢いがあります。イエス様、あなたには力があり勢いがある。誰もあなたを対抗して持ち応えるものはありませんって。誰もあなたになんか勝てない。あなたこそ最高の神、あなたに勝る方はいないって、あなたの前に立ったら誰も勝てないってこう言ったわけですよね。何もね、つまり神ご自身を褒めたたえたんです。で先週やりましたよね、宮にいて神を褒めたたいていたって。ペンテコステの時に祈祷会じゃなくて本当に神を見て神を喜びながら賛美し、そしてまた祈っていたんだってね。この時ヨシャバテは追い詰められていて、そして本当にこうもう明日になったらみんな死ぬって子供でも分かるような状況だった。でもその時彼らは冷え、大変だ神様助け、何とかしてよ神様助けなきゃ死んじゃないからなんて言ってないんです。まず神を褒めたたいたんです。これすごいですね。主の祈りが何でかってね、主の祈りの最初は天にまします我らの父よ、皆が崇められますようにって、皆を崇めることから始めるんです。御国が来ますようにって、神の支配が踊るようによってんですよね。 あれ祈りの模範ですけど、主が教えた、ね、ここもまず神を褒めたたいてるんですね。だからあのね、信仰式とかで最初に賛美をするようになって終わったですよね。まあ賛美の中にもいろんな賛美がありますけどね、助け助けって賛美ありますけど、基本的には主を褒めたたえる賛美が多いと思うんですね。でまず主を褒めたたえるんですね。これすごく大事なことなんですよ。まず神を褒めたたえるんです ね。そして私たちの神を、あなたはこの地の住民をあなたのためにイスラエルの前から追い払い、これをとこしにあなたのためともアブラハムの背にたまったのでありませんか。神がなさってくださったこと、まあ我々よく歴史で言うけどね、神がなさってくださったことを言った。あなたはあのこの住民を、ね、追い出してこの民をこの地をイスラエルに与えてくださいましたよねって、これ神が与えてくださったってね。彼らはそこに住み、あなたのため、あ、皆のためにそこに聖城を建てていました。聖城を建てたと、そしてやったと。これね、あの神がしてくださったこと、それに対して落としたこと、これ歴史です。まあ歴史というか神がなさったことを語ってる。そしてこう言いましたと言って、もし剣、裁き、疫病、菌などの災いが私を襲うというようなことがあれば、で災いが来ることがあれば、私はこの宮の前、すなわちあなたの前に立って、宮に、宮っていうのはキリストが満ちて、神が満ちておられるからね、神殿っていうのはね。で新約的に言えば教会にキリストが満ちている。教会ってのは建物じゃないけど、でも建物にみんな、例えばここだとここに集まってるから、ここがやっぱり大事ですよね。ね、ここが大事です、とっても。だけども教会ってのは本来はキリストによって集まるところが教会ですから、ね、だからそこですね。だからキリストによって集まったところ。だけど、今ここに集まってるからね、この教会ですね。ここで言えば教会に集まって、まあ、ここは宮ですけど集まって、そしてあなたの前にいると、ね、その時はこの神殿に来て、ね、私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたを聞いてお救いください。蔵の中から、もう一級は剣や何か、そういう幸いが、話題が来たら、その時その話題の中から、この宮に来て、そこで呼ばれます。そうするとあなたは答えてくださいます。ってこうね、書いてあるんですね。お救いくださいます。って約束したんですね。そう約束しましたよね。で、今見てるところが今、ここで初めて現状にですね。だって約束しましたよねって。そして、ところが今、アモン人とマーブ人及びセールさんの人々をご覧ください。この者たちは、これね、神明記あたりのと分かるんですけども、イスラエルの民がね、こう行った時にですね、神様はね、攻めちゃいけないって言ったんですよ。聖書書いたことありますけど、そこは攻めちゃいけないって、それはもう神が与えてるから、そこを攻めるなって言って通り過ぎた。で、イスラエル言われた通り、そのアモン人とバブルに聖の人々を攻めなかったんです。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたは許しなかった者たちです。そうなんですよ。侵入しなかったんです。事実、イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やすことをしませんでした。しないで、ちゃんと支配通り、ちゃんと彼らを残して進みましたよと。支配通りしたんですよ。そうやって対応したのに、その彼らがご覧ください。彼らが私にしようとしていることを、彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私を追い払おうとしてきましたと。私たちは神様がおっしゃった通り、彼らを責めずに、ちゃんと彼らの土地を認めて、責めずに、そう、やっと通り過ぎたのに、彼らは私たち、神が与えた土地を奪いに攻めてきています。ここでね、すごい大胆なんですね。私たちの神を、ここで叫び始める。あなたは彼らを裁いてくださらないんですかって。彼らを裁いてくださいって。とんでもないことですと。私に立ち向かって、この後に、私に立ち向かってきたこの正しい大軍に当たる力は私にありませんと。でも実際私たちにはもうとても立ち向かう力がない。私たちはどうして用意すればいいか分かりません。もうなすすべもないんですって。ね、ただ、あなたに私の目を注ぐのみですと。そこで目を注ぐしか力がないと言ったんですね。で、神様はこうやって、でも私には何にする力もない。もうただあなたに目を注ぐしかできないんだってこう言ったんですよね。そして、ああ、こう言ったんですね。これが祈りなんですよね。で神様を賛美して、主がなさってくださったことを語って、約束を言って、そして今現実的にこんな状況が起こっている。しかも、このアモン人やモアブ人は、神様おっしゃったが私は責めなかったんですよ。なのに彼らは神が与えた土地を奪いに来ていると。でも現実で実際に、じゃあ私は勝てるかというと、とても勝ち目がない。もう、力がないんです。どうしていいかさえ分かんないんですって。あなたに目を注ぐしかありませんって言って神に目を注いだ。でもこれ、あなたに目を注ぐしかありませんって言って言いながら、もうダメだと思ってなくて、あなたには勝てるって。あなたにはできるって。あなたは裁いてくださるでしょっていう祈りなんですよ。恐れたんですよ。敵を見て恐れた。敵を見て恐れたんですよ。怖かったんですよ。でも、主に目を向けて、主を褒めたたえ、そして主に向かって求めてるんです。私たち人間はね、 人々を見ていたり状況を見ていたら恐れが来るんです。当たり前です。で問題はその恐れに振り回されて助けて助けてって人のところに行って貸して貸してって人に求める人は愚かです。神の助けを見れません。人の憐れみにすがるだけです。人情深い人がいて助けてくださるでしょう。でもそれは神ではありません。そこでまっすぐ神のところに行って神を褒めたたえ、なぜか言ったらね、神のところに行くとね、あ、この方なら大丈夫ってわかるんです。人のところにどんなに行って信頼できる人と行ったってその時ホッとするけど、それで改善されなかったらすぐ不安になるし、もう揺れ動くんです。激しく激しく。でも神のところに行くと何にも状況変わってなくても神様に目を向けると神様を賛美が生まれてくるんです。神を見て賛美が生まれてこないとしたら神を見てないからです。イエス・キリストを見て感謝が生まれてこないとしたらキリスト自体見てないからです。本当にキリストを見て神を見上げたら賛美と感謝が生まれてきます。いや、この方なら大丈夫だって、いや、この方なら変わってないって、この方が裏切るわけはないって。あなたは全能の神、意図高い神、これ大事なの。意図高い神ってのは、意図っていうのはね、より高くより優れたって意味なんです ね。これは文語なんですけども、ここで英語を勉強してください。意図っていうのはね、あの意図ではありません。はるかに高い優れた神様だって、ね、その神様を褒めたたえていって、そして神はしてくださったことを言ったわけですから、あの時も助けだった、この時も助けだった、我々だったらですよ、我々だったら。そして具体的に約束ですよね。御心にかなう願い何でも答えてくださると書いてあるではありませんかと、全て予言すると書いてあるではありませんかって、感謝しないと命令でその感謝するなら全て益になるって約束されたではありませんかって、今私はあなたもできてますってね。しかもこの前は神がおっしゃるとおり従ってやったのに、とんでもないことをしてきてるから彼らを裁いてくれって言うんですよね。大胆ですよね。そしてでも自分にはそのね、戦う力がないから主を助けてくださいって言ったんですよね。ですごく正直に自分にはもう力がない、どうし当たる力はない、全く勝ち目がない、どうしていいかさえわからない、なすすべがない、ただあなたに目をそくだけですってこう言ったわけですね。でも大事なことは、でもこれもうどうしようもないっていうことを事実を認めたようで、でもあなたに目をそくだけですって目をそくときっていうのは悲壮感じゃないんですよ。あなたが勝利を与えてくださるっていう。なぜそういうかというとね、このあと言葉が来たときにね、その言葉に対してですね、賛美で答えて応答してるんですね。これ悲壮感持ってない、否定的になってないんです。否定的になってないんです。いや、神様なら必ず勝たせてくださる、神は感謝を与えてくださるっていうことがあるから、言ったときに言われた通りして、じゃ あこれで勝ったって言って賛美で立てるんですよ。これ否定的な人はね、勝ったって言うけど、勝ったって言うけど大丈夫かしらとか言ってね、賛美で大丈夫かしらってね、復活したのぞみちゃんを前に立てて踊ってもらおうとか言ってね、で虫が飛んできたらどうしようとか言ってね、若い女性を前に立てて逃げてる牧師と言われるかもしれない。そういうことなわけですね。泉ちゃんに立ってもらおうってね、これで目を覚ますだろうとか言ってね、ギター弾くのに寝ぬが弾けないから泉ちゃんに立ってもらおう、そしたらいいかもしれないってね、目を覚ますためにね、賛美隊立ててね、死んだらどうするんだとか言ってね、言われたらどうしようとかってね、否定的だったらなるんですよ。本当に物事否定的に見る人はマイナスのことばっか考えるから、肯定的になれてるんじゃありません。神に目を向けろって言ってる。神様を本当に目を向けて神様を見ていたら大丈夫だって言うから、神から来る言葉、肯定的なこと言えば言ってるんじゃない、神から来る言葉、神から指示されたらこれで大丈夫って思うよ。神に見てる人は神見ないで単に肯定的な思考とかいうのは神は土台ないから違うんです。間違いなください。積極的なことを言えば何でもいいってことじゃないんですよ。まあ、否定的なことを言われましたけど、だけど、神様に目を向けて、本当に神を褒めたいときに、神から来る言葉、神からして、この時も、ヨシャバテはこの後、神から言葉をもらって、それを落とすんですね。まあ、今日時間があったら、そこまで話も分かったんですけど、今日はこの祈りのことを言われたから。で、私たちも、愛の手が入りました。私たちも、何かというとね、本当にヨシャバテのように追い詰められることがあるんですよ。経済的に。人間的に、あるいは状況的に、健康的に、いろんな意味で追い詰められることがある。どうしていいかわからない。力もない。ね、ヨシャバテたちに軍に力があったらね、戦って勝てばいい、戦って。でも、とても勝ち目がない。もう全く勝ち目がない。子供でもわかるぐらい勝ち目がない。どうしていいかわからない。なすすべがない。こういうふうに追い込まれることあるんですよ、みんな。 健康状態でね、もうどうしようもない。経済的にね、もうダメだ。あれ人間関係の中でね、もうこじれ、もうこじれにこじれ切った関係とかあるでしょ。もうあなたに身を削ぐのみです。で、皆さんね、諦めてね、もう仕方がない、もうあーって言うんじゃないんですよ。本当にヨセバタ神の上で言って、神を褒めたたえ、神がしてくださったことを告白し、そして約束を握って、そして言ったんです。あなたは約束してくださったじゃないですかって。助けてくださる神ですよねって。ね、私たちはもうどうしてかも何にもない。もうあなたに身を削ぐだけです。あなたしかいないんです。でもこれはあなたにはできるって言ってるんですよ。そして言葉が来たんですよ。期待してますか。でもね、リバイバルってね、できっこないんです。我々には40年かって分かったことはね、ヨセバタのことはクリアしましたけど、ね、この民をどうしていいか分かりません。この民をキリストの導く力はないんです。どうしていいか分かりません。ただ主はあなたに身を削ぐのみですって、もうたまにおっしゃった通りです。聞きしたいところなんですよ。本当に神にはこの日本の民を救うことは、まあ、秋元牧師の言葉を使えば朝飯前ちょちょいのちょい、この民を救うことはあなたにはできない、そのあなたの言葉に従って行うのみですっていうってことですよね。だってこの後ね、賛美歌を歌ってますけど、翌朝早く行けって言ったけど、これもう戦略としては超愚かですよ。エリコの時もそうですよね。6日間黙って回って7日目に声を7周回ってから声を上げようってね、まあ、7周回ったら昼ですよ。エリコの時って広いからで、昼になってからおおとか言ったら、まあ昼っていうかもう日が出てますよ。おおおおって言ったら定春ですけど、まあいいや、何でもいいけど声を上げると、今のが分かるのはね、私の世代だよね。今時の人、おお定春って昔の人だから ね、おおって言ったらですね、ここにいますよって言ったわけでしょ。ババーンって言ったらおしまいじゃないですか。こんな馬鹿げた戦略はないですよね。でも彼らは主のおっしゃる言葉を信じてしたかったんですよね。ヨセバでもこの祈りを見れば分かるんです。彼らは神に目を向けて、そして神様を褒めたたえて、神様を見てるからその言葉を信じることができたし、したことができたんです。悲壮感を持ってダメだと思って、こう必死になって叫びながら言葉を聞いたら、もうそれにすがるしかないとか言って言ってる場合はどういうことかって、結局信じきってないんですよ。だからこうぐらつくんですよ。本当に神がお父に目を向けて完全に明け渡してしまうと、逆に信仰が来るんです。だって可能性は土台は神にしかないんだから、よりどころは神にしかないんだから、神にしかなくなった人には信仰が来るんです。だって言ったら神は圧倒的な勝利者だから、神に不可能はないから、神約束したことを必ずなされるから。でも神様って言いながらどっかで自分に置いたのでいたり、自分の可能性を貯めたり、自分の計算がある人はそう言いながら不安と恐れから消えないのです。どうしてかって言ったら、まだ神に目が向いてないんです。何とかしようと思ってる間はまだ自分で何とかできると思ってるんです。ヨセバたちはもう何とかできっこないっていうところに徹底的に出されたんです。だからもう神に目を向けるのみ。でも神に目を本気で向けて、全国民と一緒に断食してまで向けて、断食したのようなね、断食が一人食い改めた時もし弱くなるから、もう相手のように一歩歩くのにも神様って言わなきゃ歩けなくなるじゃない。その時本当に神様に呼び頼むから、神に目が向くんです。聖書を読んでいてもふーっと入ってくるんです。これがいいところなんですね。本当に神に目を向かったから、もう何にもないってことを認めて神に向かったから、逆に言葉が入ってきたんですよね。今日はね、この祈りについて言いなさいって言われたんですね。もう終わりますけども、どうもなんですね、これから私たちはリバイバルに向かって、具体的にも始まりましたから入っていくっていうね、もう入ってますので、刈り取りが始まりますけども、その時に何とかしようとか何とかなるって思わなくて、何とかなりません。この民はそんなにやわじゃありません。超カタクナです。カタクナさは超一級品。グード礼拝悪いとなんて思ってない。クリスチャンになってさえ分からなかったんだから仕方がないじゃんなんて言うんですけど、仕方がないじゃんって言ってる間はまだグード礼拝がどれほど神様の意味嫌ってるか分かってない。意味嫌われます。でそのこれを崩すことができません。でも神にはおできになるんです。聖霊が働くとき人は分かるのです。 どんなにうまい説教や納得や説得や感動も心まで及びますが、霊には及ばないのです。霊に働くことができるのは聖霊だけなのです。で、霊が変わらなければ人は本当の意味で盆上げをし、本当の意味で神様を知るってことはできないのです。それは神の領域なんです。でも神にはおできになるんです。私たちが本当に自分にはできないんだって認めて、間違いなさいね、これは私が言ったのは今神の領域のこと言ってますからね。心に感動を与えることはできますよ。だってノンクリスチャンだっていっぱい感動する歌を作ってるし、感動する映画やドラマを作ってるじゃないですか。それで人は生まれ変わりますか？生まれ変わりませんよ。生まれ変わりませんよ。本当の盆上げを与えることができるのはキリストの十字架以外ないんです。聖霊以外無理なんです。これね、私はもうお手上げなんですよ。どうしていいかさえ分からない。どんな方法論もダメなんですよ。でも神がおっしゃる通りにした時に、神が働かれると爆発的なことが起こってくるんです。それがこれから始まろうとしてるんですよね。ワクワクしませんか？今日戻りましょうか、笑ってもらうために。あ、毎週途中に踊りを入れるように説教を作ろう。そうすれば笑いが生まれる。笑っていただけるとね、説教しやすくなる。変なところで笑えるとこが傷つくんですけど。ね、でもね、ヨシャパテのこの祈りを知ってほしいんですね。私たちもね、こうやって神の前に本当に祈るときね、で祈りってね、祈りの中で信仰が与えられるんですよ。祈りの中で言葉が与えられるんですよ。祈りの中で神様に触れられるんですよ。そして大丈夫って、神はなされるってこうね、かかってくるんですよ。神と生きた交わりをしている人は、しかも降参した人は本当に神が全てになるから。神には不可能は一つもありません。あなたにも私にも不可能だらけです。聖霊が働くとき、あなたも私もまさに愛の人になります。自分で驚くほど愛の人になります。でもそうでなければ悲しいぐらい罪人で愛せないんです。最も近い隣人を愛することができたらね、まあ親は子供を愛すのは無理なく基本的に愛せるけど、殺したり捨てたりすることは起こるでしょう。とんでもないって言うかもしれませんけど、じゃああなたがその人の状況にと過去に同じ生い立ちで同じような状況だったら、そうしなかったと誰が保証しますか。私個人してるから分かるけど、こんなのは自分がね、罪深いこと知らないから言われてるだけだ。自分がどんなに恐ろしく罪深いかを知ったら言えませんよ。もう神が働いて聖霊が働かない限り信じないなんてできないんです。でも主が働くとね、あなたも私もね、愛の人、驚きますよ、お互いに。一番感動できるのは自分ですよね。人を愛したとき嬉しいのは。これですよね。でも神にはおできなんですよ。本当に神に向けて自分にはないことを認めるんですよね。この町を変える力は私たちには全くありません。でも神はこの町をリバイブされます。もう一度信仰の町を立て上げられます。お互いを通して。でも鍵はその神様を心から礼拝して本当に明け渡して、この時ね、そして神の与える言葉に従うなんて、それは今度の主やりますね。ヨシャパテの次のところね、いつも語られてるところですけど、でもその前にヨシャパテは恐れたんです。怖かったんです。で、言いますか、健全な恐れは祈りに人を導くんです。ヤコブの、創世記の32章、ヤコブはお兄さんのエサを恐れたんです。エサをそれでみんな返していって、もうお土産をいっぱい並べて、もういっぱいやったのにね、賄賂ですよね、お土産いっぱいやったのに、恐れは消えないんです。だから夜最後に残って神の前に格闘したんです。私を晒せ、いや晒せません、私を祝福させませんって言って桃の使いを打たれたんです。でもこの時彼の頃に平安が次に来たんですよね。これで火が昇るわけですよね。あの時なぜ彼があそこまで祈り切れたか、恐れたからですよ。恐れって皆さんあるんですよ。神様に目向かないと恐れますよ。神に目向かないと恐れない、俺なんかって恐れないぞとかいう人はね、人間的な突っ張りですよね。そんなのは虚しい。恐れていいんです。でもその恐れを持って神のところに行くならば、 神から来る平安と神から来る力と神から与える信仰によって恐れがシャロームに変わるんですよ。ね、恐れが来たらおかしと思わないでください。状況や人々を見て恐れるのは当然です。でもそこで本当に神に向けて神にすがる人は神から来るシャロームと神から来る言葉によって勝利を受けるんです。私はこれからね、その素晴らしい勝利の中に入っていくんですね。これから救われていきます、ヨシャバテのようにいろんなことを許されて恐れが来ることがあるかもしれません。人に対して、状況に対して、将来に対して、でもその度ごとに神の前に出て、教会と共に神の前に出て、神を褒めたたえ、今までしたかったことを神様に感謝しながら約束をもう一度握りしめて、そして大胆にやりましょう。言葉がいきます。言葉が、そしたらそれに応答してください。あとは神の領域です。神がなさいますから。まあね、ここいつも言うように敵軍をやっつけたのは伏兵で、伏兵はいろんな説があるけど、これは神が備えた兵で、天使の軍だったかもしれませんよね。まさに神がなさったわけですよね。これがね、起こってまいります。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天皇お父様、今日はいつもすっと素通りするところのヨシャバテが祈った祈りについて見ていきました。ヨシャバテは神の前に本当に賛美を捧げました。そして神を褒めたたえました。怖かったと思いますが、神の前に行った時に神を褒めたたえて、神がしかさったことを言い、そして本当に約束を告白した時に、彼のうちに信仰が湧き上がってきたと思います。彼が神様に全てを述べ伝えて、力がないことを、何もできないことを語った時に、イエス様、でもただあなたに目を注ぐのみですと、私たちも同じように言います。私たちはこの町を取り戻すのに、この国を取り戻すのに、あなたを選んで100万人を救うのに全く力がありません。どうしていいかも分かりません。でもあなたに目を注ぐのみです。でもあなたはそれをなすことができないのし、こんな私たちを通してあなたはそれをなしてくださる神です。イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたはそれを約束されましたから、約束通りになしてくださることをありがとうございます。イエス様、ヨシャバテに、予言を通して語られたように、あなたを語ってくださることをありがとうございます。一人一人が本当に主の前に出て、その主の言葉を受け取らせてください。感謝します。ありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず帰ってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてください。体が痛んでいる方は体に言っておきましょう。心が痛んでいる方は胸に言っておきましょう。霊的な問題を感じる方はお腹に言っておきましょう。自分はいいんだけど家族や友人でそういう方がいるならば、その方を思い浮かべて祈りましょう。その方がどこにいても主はそこに手を伸ばされます。健康なんだけど経済的な問題、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、今あなたの書いている一番の願いに向かって祈りましょう。主はそれに答えてくださいます。ここにキリストが満ちておられます。この方に祈りましょう。天の様、今心を合わせて祈ります。イエス・キリストによって父の神様、あなたの恵みを得てまいりました。見せておられるキリストが今一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、癒しと解決と勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。胸の痛みと圧迫を消えてなくなれ。膝の痛み、立ったり歩いたりすると膝が痛む方、ガクガクする方、イエス様って癒されよ。今までになく体が疲れたりしんどくなったりする方ですね、霊的な圧迫です。イエス様の名によってその体の疲れと、圧迫をイエス様って命ずる。よし、聞かれたらよ。その人の力、体からその人の力出ていけ。セミタスされよ。セミタリフレッシュされなさい。否定的な思いっていうか、なんか明らかに神でないって思いに分かってるんだけど、そういう思いが来る方ですね、霊の戦いです。賛美することと、あと聖書を読んで、その聖書の言葉を宣言しなさい。あなたは御言葉にサタンを打ち砕く力があるということを知ってますが、体験します。告白を変えなさい。なんかその自分に関しての否定的な告白を変えなさい。神はあなたにそうは言っておられません。 事実を語ってもいいですが、事実を語ったようにして、昔神はそう言った、神が言っておることを語りなさい。事実だけで止めているとき、あなたはその事実に縛られて、神のがなそうとしていることを見れません。神が語っておることを語りなさい。感謝します。経済に関して、主にちゃんと祈りなさい。主はあなたに語られます。この、するべきことを語られます。ある方はこう、アルバイトというか仕事をやってるんですが、それは、なんかこう、ここを神に痛み、ここを神様に、ここを自分でちゃんと働きなさいというか言われます。その働く場合に、あなたを神を証人として使うために使わされます。こうちゃんと祈りなさい。こうしっかりこの境内を通してあなたは学びと訓練を受ける。それはあなたにとって後の日に大賛となるとおっしゃいます。あらばらばらばらばらばらばら。あらばらばらさんてやらすばらさんてやらすばら。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。行くべき国が示されている人がいます。その人は今から祈っておきなさい。開かれませんが、突然開かれます。その時すぐ応答できる。今から祈っておきなさい。また示されたものは、ちゃんとそのための、なんていうか、献金というか貯金というか、与えた境内をそのためにちゃんと蓄えておきなさい。突然開かれるとおっしゃいます。感謝します。ありがとうございます。イエス様を願ってお願いします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。